どうぞ新約聖書ヨハネの福音書の19章、今日私たちはその中で30節の御言葉をご一緒に見ていきます。人生最後の言葉、人が死を迎える前に語った最後の言葉をいろいろと見ていると、いろんな人のその特徴というものがそこには現れています。例えば頑張りますと言って亡くなった国民的歌手、隣の部屋に行くんだ、仕事をする、仕事をさせてくれと言って亡くなった有名な漫画家、よく一般的に私たちが耳にするのはこれまでありがとうだとか、そういった家族に対する感謝であったりとか、またいい人生だったとか、もっとあれがしたかったといった人生の総括であったりするとか、いろんな最後の言葉があります。今日私たちがご一緒に見てみたいのはイエス様の最後の言葉です。このヨハネの福音書の19章の30節のところにそのことが記されています。主イエスキリストが息を引き取られる前にこんなことを彼はおっしゃいました。30節、イエスは水ぶどう酒を受けられると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊を渡しになった。確かに厳密に言えばこの後イエス様は我が霊を見てに委ねますとおっしゃって息を引き取られたと聖書を教えています。しかしその最後の最後の時にイエス様がおっしゃったこと、非常に奇妙なことをイエス様はおっしゃっています。完了した。今朝私たちはこのイエス様のお言葉が意味することをご一緒に考えていきたいと思います。なぜかというと、このイエス様がおっしゃった完了するというのは非常にあなたにとって大切な意味があります。だからまず私たちはどういう意味なのか、その意味を考える必要があります。イエス様は何を言いたかったのか、何を伝えようとなさったのか。この完了したっていう言葉は、成し遂げるとか成し終えるとか走り終えるとか成就するとか実現するとか終えるという、そういった意味を持った言葉です。イエス様が最後におっしゃったのは、私は成し遂げたんだって、私は成し終えたんだって。ということはイエス様の死には目的があったということです。もっと正確に言えば、イエス様の人生にはある特別な目的があったということ。だから最後にその目的を私は達成したんだって、それを成し遂げたんだと、そのように告白なさったわけです。じゃあどんな目的を持ってイエス様は歩んでおられたのか。あの十字架にはどんな目的があったのか。そのことを我々はこの御言葉に問いかけてみる必要があります。聖書の御言葉は私たちにそのことを明確に教えてくれます。主イエスキリストがこの世にお見えになったのは次の目的をもってです。それは死ぬことであったって。主イエスキリストは死ぬためにこの世にお見えになったって、その目的が聖書には記されています。人の子が来たのはイエスキリストがこの世にお見えになった時の話です。こうあります。多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。そのように主イエスキリストご自身がおっしゃった。私が来たのは、人の子である私が来たのは、多くの人のための贖いの代価として自分の、つまり私の命を与えるためだって。つまり死ぬために来たと、イエス様はマルコの福音書の10章の45節でおっしゃっています。またヨハネの10章の中でイエス様はこうおっしゃっています。私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。これを見ると、イエス様は人生にお疲れになって、自分で自分の命を取ろうとしたのか。違います。その後こう続くんです。私はこの命令を私の父から受けたのです。つまりイエス様は人々の前で、今のヨハネの10章の18節のところですが、イエス様は、死ぬことが 父なる神様のご計画であったということを明らかになさったわけです。そのことを弟子たちの前でお話になりました。私はこれから十字架で死ぬんだって。ですから少なくとも御言葉を見るならば、私たちはイエス・キリストがこのようにお見えになり、そして十字架で死なれたっていうのを見たときに、それが彼がこのようにお見えになった目的であったって。不思議に思うんです。なぜイエス様は死ぬために来たのかです。なんでイエス様は十字架で死ぬために来たのかです。そのことに関しても聖書は私たちに教えてくれています。なぜ主イエスキリストがこのようにお見えになったのか、なぜ主イエスキリストがあの十字架で死なれたのか、三つの理由を今から見ていきます。なぜイエス様が十字架で亡くなったのか、三つの理由です。一つ目は、あなたを罪から解放するためでした。あなたを罪から解放するため。先ほど私たちは贖いという言葉を見ました。イエス様がマルコの10章の45節でおっしゃってた贖いの代価として、でこの贖いという言葉なんですが、旧約聖書の中には18回出てきますし、新約聖書には3回出てきます。旧約聖書の中では贖い金であったり、贖いの代金であったりとか、身の代金というふうに訳されています。日本語の聖書では、新約聖書では贖いの代価というふうに訳されています。今からその説明をするんですけど、まずこの贖いという言葉なんですけども、こういう意味があります。それは代金を払って奴隷だとか犯罪人を救い出すことです。そういう意味を持った言葉なんです。ここで使われている贖いという言葉、代金を払って奴隷だとか犯罪人を救い出すこと。私たちは奴隷の売買ということを聞いたことがあるし、読んだことがあります。今でもアメリカの南部の方に行くと奴隷売買をしていた場所が残ってます。その前を通るとその建物が残ってます。ここでそういうことがなされてた。代金を払って奴隷を買うわけです。代金を払って奴隷をその奴隷のところから解放するわけです。そういう意味を持った言葉、それがこの贖いという意味です。そういう言葉です。で、聖書が私たちに教えることは、実はここにいらっしゃる皆さん、あなたは奴隷であり犯罪人であると、そのように聖書が言うんです。もう一度言います。ここにいらっしゃるあなたは罪の奴隷であり、そして犯罪人だって。そう聞かれて、そう言われて、ひょっとしたら皆さん、私はそんなものじゃないと。確かに罪は犯すけども、私より悪い人はいっぱいいるし、私よりも大変な罪を犯している人は私の周りにたくさんいるとおっしゃるかもしれない。でも聖書はあなたに対して、あなたは罪の奴隷だし、あなたは犯罪人であると、まあ、そのように言われるわけです。だから今から説明していきます。どうして神様がそのようにあなたのことを呼ぶかっていう理由があるんです。イエス様ご自身がこんなふうに人々に対して言ってます。ヨハネの福音書の8章のところをご覧いただきますと、34節のところに次のように記されています。イエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなた方に告げます、罪を行っている者は皆罪の奴隷ですって。ですから罪の奴隷だと神はあなたに対しておっしゃってる。それはどういう意味なのか、皆さん今お聞きになった。罪を一回でも犯しているならば、神はおっしゃるんです。あなたは罪の奴隷だって。じゃあその罪を犯しているその罪とはどういうことなのか。それに関しても同じこのヨハネが私たちに教えてくれています。ヨハネ第一の手紙の3章の中で4節にこうあるんです。罪を犯している者は皆、不法を行っているのです。罪とは、お聞きください。律法に逆らうことなのですって。ちょっと見えてきましたでしょ。神様はあなたを罪の奴隷だとおっしゃった。罪の奴隷っていうのは罪を犯している人だって言うんです。じゃあその罪とはどういうものかっていうと、律法に逆らうことであるって。 立法に逆らうことが罪だというんです。実はそのことはこの新約聖書だけでなくて旧約聖書の中でも教えられています。あのエレミアという預言者に対して神様がお働きになり、そしてエレミアが次のようなことをエレミア書の16章の10節のところから言っています。あなたがこの民にこのすべての言葉を告げるとき、彼らがあなたに、なぜ主は私たちにこの大きな災いを語られたのか、私たちの咎とは何か、私たちの神主に犯したという私たちの罪とは何かと尋ねたら、いいです、こういうふうに人々が、ね、尋ねた場合、一体どんな罪を犯したというんですか、我々が犯したという罪はどういう罪なんですか、そのように尋ねたら、エレミアよ、彼らにこのように告げなさいって、それがエレミアの16章の11節から出てきます。あなた方の先祖が私を捨て、主の見告げ、他の神々に従い、これに仕え、これを拝み、私を捨てて私の律法を守らなかったためだって。エレミアの言った言葉は皆さん今お聞きになった、ね、旧約の時代においても神様があなたたちの罪はこれだとおっしゃった。それは何かっていうと、神でないものを神としてそれを拝み、それに仕えたこと、誠の神を忘れ、誠の神に背いて、そして神の教えにも背いている、このように御言葉が教えます。またエレミアの16章の12節では、またあなた方自身、あなた方の先祖以上に悪事を働き、しかも各々悪い堅くなな心のままに歩み、私に聞き従わないでと書いています。ですから今お話したように、旧約の時にあのエレミアの時代にあって、神様があなたたちは罪を犯している、罪の奴隷だとおっしゃった。どんな罪を犯しているか、創造主である誠の神様を愛して、その方を信じて、その方に従おうともしない、かえって神でないものを神とし、それらに崇拝を下げてるって。だから神はおっしゃるんです、あなたたちは罪を犯してる、あなたたちは罪の奴隷であるって。律法に逆らってるんだって。で、正直私たちがそのように言われても、律法のことをよく知ってません。ですから皆さんのノートにも書いておいたように、まず神がモーセに与えたその十戒というものがどういうものだったのか、党の戒めがどういうものだったのか、出エジプト記の20章の中に出てきます。いいです、ご覧いただくと、ね、この律法というのは神様の基準です。神が我々人間に要求されているものです。これらのことを完璧に守るなら、あなたはその行いによって天国に行けるんです。しかし残念ながら誰一人としてそれを守ることはできないんです。神様の備えられた基準というのはこういうものです。一つ目、三節、あなたには私の他に他の神々があってはならないって、ね、二つ目は四節に出てきます。あなたは自分のために偶像を作ってはならない、それらを拝んではならない、それらに仕えてはならないって、私以外のものを神としてはいけないし、偶像を作っちゃいけない、それに仕えてはいけないって。考えてみたら、我々みんな誰一人として生まれながらに創造主の神を信じてませんでしょ。私たちが手を合わせてきた存在というのは、かつての偉人であったり人間が作ったものです。動物にです。明らかに私たちはこの律法に反してるんです。三つ目に出てきます、七節、あなたはあなたの神主の御名を御名に唱えてはならない。四つ目は八節に、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。5番目は12節に、あなたの父と母を敬え。6番目に13節、殺してはならない。7番目14節、姦淫してはならない。8番目15節、盗んではならない。9番目16節、あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならない。10番目17節に、あなたの隣人に家を欲しがってはならない。いいです。こうして律法を見たときに、私たちが教えられることは何か、少なくとも我々が見て分かるのは、あなたの父を母を敬いなさいって言われた。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、それは心においてもそのような思いを持ってはいけないって言うんです。嘘をついちゃいけないって言うんです。他人のものを欲しがってはいけないって、これは全て もし私たちが少しでもそれに反することをするならば、我々は罪を犯してるって、罪の奴隷であるって、まさに神の前に犯罪を犯したそのような存在であるって。一体私たちの誰が、私は全てにおいて罪を犯してませんと、そう言い切れる人がいます？自分のことをよく見るならば、我々は見事にこの神様の基準から外れています。主の律法に従わない者、まことの神を信じないで偽りの偶像を信じている者、神の前に悪を行い神に従わない者、これらすべて罪の奴隷である人の特徴です。ですから、私たちが御言葉を得るならば、神様はあなたは罪の奴隷だって言われたら、その通りです、ね、神はあなたのすべてをご存知であり、そしてあなたに対してあなたは罪の奴隷なんだって。贖いという言葉をもう一度思い出してくださいます？贖いというのは代価を払って、代金を払って奴隷や犯罪人を救い出すことであるって。神様がその御業をあなたのためにしてくれたんです。罪の奴隷であるあなたのために神は代金を払ってあなたを救い出してくださった。じゃあその神がお払いになったその代金とは何かっていうと、それは神様ご自身の、イエス様ご自身の命です。同じマルコの福音書の10章の45節には、人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための、いいです、贖いの代価として自分の命を与えるためなのですって。またパウロは、キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりましたって。テモテ第1の2章の6節です。ですから、皆さんもよくご存知のように、お分かりになってらっしゃるように、イエス様はご自分の命という代価を持って、あなたを、その罪の奴隷であるあなたをそこから救い出そうとしてくださった。それが贖いという言葉なんです。そしてイエス様はあなたのためにその贖いの御業を成してくださった。その結果どうなったかって、あなたの違反の許しが、あなたの罪の許しが実現したんです。ヘブル人の手紙の著者はそのことを私たちにこんなふうに教えてくれます。ヘブル書の9章の15節のところをご覧いただくと、こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者です。それは初めの契約の時の違反を贖うために死が実現したので、召された者たちが永遠の資産の約束を受けることができるためなのです。何を言ってるのか、こういうことです。いいです。初めの契約の時の違反を贖うために何がなされたのか、あなたが初めの契約、神の律法に逆らい、神に逆らったその違反の罪、そのために神が何をしてくださったか、あなたをそこから贖い出すために死んでくださったんで。それが今のヘブル書の9章の15節が教えていることなんです。ですから、あのイエス・キリストの十字架は何が、どういう意味があったのかって、あなたをその罪から救い出すために。イエス様はご自分の命という代価を支払ってくださり、そしてあなたの違反を許そうとなさったんです。そしてこの同じ9章のヘブル書の9章の12節のところではこうあります。またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度誠の聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。イエス様があの十字架で死んでくださることにより、あなたの違反の罪が許されるんです。その道が開かれたんです。同時に、イエス様が備えてくださった救いというのは、一時的なものではなくて永遠の救いだと言っているんです。なぜなら、このヤギと子牛の血、つまりこの動物の生贄というのは、一時的な許しかもたらすことはできなかった。だから彼らは毎年生贄を捧げて罪の許しを請わなきゃいけなかったんです。しかしイエス・キリストの死によって、イエス様は完全な永遠の救いを備えてくださった。そのことをヘブル書の著者は言ってるんです。 イエス・キリストの死によってあなたの違反がすべて許されるし、イエス・キリストの死によって信じるあなたの罪は永遠に完全に許される。それがイエス・キリストがあの十字架で成してくださった技だ。贖いの御業というのはそういうことです。で、皆さん、なんでイエス様が、神であるお方が人としてこの世に来てくださり、そして十字架で死んでくださったのか。それは我々人間に自分で自分を救うその術がなかったからです。私たちは自分で自分を救うことができないんです。それが証拠に、どんなに正しいものになろうとしても、どんなに心を入れ替えても、私たちはこの罪から離れることはできないじゃないですか。神がお喜びになることをいつも考えて、それをいつも実践しようとどんなに強く願っても、悲しいことに私たちはそれと相反することを選択しているじゃないですか。我々はどんなに努力をしても、私たちの努力でこの神の望んでおられる正しい基準に到達することはできないんです。だから神様の助けが必要だったんです。イエス・キリストは人としてこの世に来てくださり、そしてあなたの身代わりとなって十字架でご自身の命を捨ててくださった。それはあなたを、罪の奴隷であるあなたをその罪から救い出すために、彼は喜んでご自身の命を捨ててくださった。だからイエス様おっしゃったんです。贖いの御業は完成したって。あなたを罪から救い出すために必要なすべてのことは完了したって。まさにイエス様のあの十字架上での最後の叫びというのは、あなたや私に対する希望の叫びです。我々がどうすることもできなかったこの罪の許しを神が備えてくださり、そしてその宣言をされたんです。詩編の49編の7節のところで、人は自分の兄弟をも買い戻すことはできない、自分の身の代金を神に払うことはできないとあります。自分で自分を救えない存在だから、神があなたを救うために来てくださった。二つ目です。イエス様が十字架で亡くなったその理由の二つ目は、あなたを神の怒りから救い出すためです。あなたを神の怒りから救い出すためです。ヨハネ第一の手紙の2章の2節のところに、この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく全世界のためのなだめの備え物なのですと。このなだめの備え物という言葉が出てきます。これは新約聖書に2回しか出てきない言葉です。出てこない言葉です。一箇所が今お読みしたヨハネ第一の手紙の2章の2節で、もう一箇所はヨハネ第一の4章の10節のところです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの備え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。この2回出てきます。なだめの備え物って。実はイエス様が十字架で死んでくださった。それは彼ご自身がなだめの備え物となるためであるって。じゃあ一体このなだめの備え物って何なのか。どういうことを意味しているのかです。で、皆さんご存知のように、このなだめると言ったら誰かの怒りを鎮めることです、ね、なだめるというわけです。ということは一体誰が怒ってらっしゃるのかです。誰の怒りをなだめようとしているのかです。怒ってらっしゃるのは神様でしょ。神が怒っておられるって言うんです。確かに多くの皆さんは聖書の教える神は愛の神だって言います。確かにそうです。ですから多くの皆さんは旧約の神と新約の神と同じ神様なんですかって言います。新約の神は好きだけど旧約の神はどうもって言います。旧約の神を見たら非常に厳しい、 裁きの神だと多くの人は思うからです。でも旧約を見ても確かに厳しい裁きの神がそこには描かれています。しかしそこに素晴らしい愛があります。新約を見たときに確かに愛が記されています。しかしそこに厳しい裁きが約束されています。これが私たちの神なんです。神様がなぜじゃあ怒ってらっしゃるのか、なぜ神に逆らうあなたに対して怒りを持ってらっしゃるのか、それはこういった理由からです。一つはあなたが神様に従うんではなくてかえって神に逆らうことを行っているからです。いいです。神様がお怒りになっているのはあなた自身が神様に逆らい続けているからです。イエス様がヨハネの福音書の3章の中でこんなことをおっしゃっています。36節に、御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく神の怒りがその上にとどまるって。イエス様ご自身そうおっしゃってるんです、ね、私に聞き従わない者の上には神の怒りがとどまるんだって。神様が怒りを示される、その対象は今の御言葉が記していたように御子に聞き従わない者です。神様に従うなんかどうでもいい話だって。私は自分の好きなように生きていきます、私の人生を好きなように生きていきますと言って背を向けている人たち、覚えなきゃいけないのは神はあなたに対してあなたの罪に対して怒りを持っているということです。あなたが神に逆らい続けている上に神はあなたに対して怒りを持っていると言います。もう一つの理由は神様が忌み嫌われることをあなたは選択しそれを行っているからです。神がお喜びになることを選択するのではなく神が嫌われることを憎んでらっしゃることをあなたは自ら選択しそれを行っているからだって。ローマ人の手紙の1章の18節には、というのは不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているって。真理を求めるんじゃなくて神の前に正しいことを探ってそれを追求しそれに従っていくんじゃなくて自分の好きなように自分の罪の思うがままに自分のやりたいことをやり続けているがゆえにその不敬虔さに対してその罪に対して神の怒りが天から啓示されているって。パウロもエペソビテの手紙の5章の6節で神の怒りは不従順の殻に下るんだって言ってます。不従順な子ってどういうことをしてるかって御言葉そのエペソの5章の5節のところに教えます。不貧乏なものとか汚れたものや貪るものこういったものたちに対する裁きだと。だから整理するとこういうことになります。いいです皆さん。神様はあなたを作りになった方です。故に神はあなたにこのように生きていきなさいと教えられた。作られたものにとって当然それが私たちの責任です。しかし我々はそのように生きるんではなくて自分の好きなように生きたいと願うわけです。そして自分の思い通りに生きようとしてそれは神様に逆らうことであり、そしてその逆らいに対してその不従順に対して神が警告を与えたんです。私はあなたを裁くと、必ずあなたの罪を裁くとおっしゃった。なぜなら神様は清い方だからです。罪の何一つない方だからです。あの神を信じていたあのイザヤがこの神を見たときに神の前で彼はこう言います。あ、私はもうダメだ、私は唇の汚れたもので唇の汚れた民の間に住んでる、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。彼が告白したことはこんな罪深い私が清い神を見て生き続けることはできない。神は清い方であり、この方の前に立つには清くなきゃいけないって。彼は恐れを抱いたんです。それは彼自身が神を知ってたからです。ですから私たちが覚えなきゃいけないのは、旧約の神も新約の神も全然違わないんです。 この方は確かに愛にあふれた方であり、許しを与えてくださる方です。しかし同時に、いいです。同時に、あなたの罪に対しては必ず正しい審判を下される方です。神様の審判というのは公平であり、公正な審判です。すべてを知っておられる神は、あなたの心の罪も、実際の行いも、あなたの言葉もすべてをご存知で、そしてその罪に対しては警告を発していらっしゃるんです。裁くという警告です。私たちが今見てきたように、我々はみんな生まれながらに神に逆らってきたものです。罪の奴隷として生きてきました。そして多くの人たちがこのような神様のメッセージを聞いても、なおも神を否定し続けるんです。だから地獄なんです。だから永遠の裁きなんです。神様は感謝なことに、あなたが神に逆らい続けていること、あなたの不従順さを知っています。それでいて神はあなたに許しを与えようとしたんです。主イエスはその神様の怒りをなだめるために素晴らしいことをしてくださった。何をしてくれたか、まず人となったんです。イエス、神に逆らい、神の怒りがあなたの上に向けられてました。そのあなたを救おうと。イエス様が何をしたか、人となったんです。ヘブル書の2章の17節のところには、そういうわけで神のことについて憐れん深い、忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。なんで主イエス・キリストが人となったのか、そのことについてヘブル書の著者は2章の17節でこう教えています。それは民の罪のためになだめがなされるためなのですって。今お聞きになったでしょ。なんでイエス様が人としてこの世に来られたのか、それはなだめのためだ。あなたに対する神の怒りをなだめるためだって。そのためにイエス様は人となられたって。それだけじゃないんです。イエス様はあなたの身代わりとなって死んでくださったんです。イエス様はあなたの身代わりとして十字架で死んでくださり、その十字架で死なれた目的は神の怒りをなだめるためです。なぜイエス様のその十字架が神様の怒りをなだめることになるのか、今から2つの理由を説明します。いいです。なぜイエス様の十字架はあなたに対する神の怒りをなだめることができるのか、2つの理由がある。1つ目はね、さっきからお話しているようにこのなだめの備え物っていう話をしたときに、聖書の中で2箇所出てくると言いました。その中の1箇所、ヨハネの手紙第1の2章の2節のところ、この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく全世界のためのなだめの備え物なのです。いいです。このなだめの備え物っていう言葉なんですが、これは満足という意味を持った言葉です。満足。つまりこういうことなんです。イエス様があなたの罪のために死んでくださった。その死を神様は見て満足なさったと言ってるんです。そういう言葉をここで、そういう説明をパウロはここで、ヨハネはするわけです。だからイエス様という備え物は、父なる神様の要求のすべてを満足させた。神の怒りを鎮めるに十分だったというんです。で、もう一つの理由というのは、このイエス様の十字架が神の怒りをなだめるに十分である。もう一つの理由というのは、主イエスキリストの復活なんです。我々は来週そのイースターの時にイエス様の復活の話を見ます。ペテロがヨハネ、使徒の働きの5章の中でこんなメッセージを語りました。5章の30節のところからですが、私たちの先祖の神はあなた方が十字架にかけて殺したイエスをよみがえらせたのです。 ペテロがこのように語りました。私たちの先祖の神は、この父なる神は、あなた方が十字架にかけて殺してイエスを蘇らせたのは神だって言っています。そしてその後見てください、31節。そして神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるために、このイエスを君とし、救い主としてご自分の右に上げられました。つまりイエス様がその死から蘇ってきたという、この蘇りはイエス・キリストが救い主であることを明らかにしたというんです。つまりイエス・キリストのあの十字架の死は、あなたに救いをもたらすに十分であるって、神の怒りをなだめるだけじゃない、あなたのすべての罪を完全に許すに十分である、なぜならイエス・キリストは救い主だからって、そのことを明らかにされたって言うんです。父なる神が、イエス様がまだ墓の中にいるんだったら、彼は言ってたような人物ではなかったんです。イエス様は救い主だとおっしゃった、人となられた神だとおっしゃった、神の怒りをなだめることができるんだ、そしてそのために命を捨てるんだとおっしゃった。でも彼が死んでそのままだったら、彼の言ってたことは全て嘘になるんです。しかし彼がその死から神によって蘇らされたことによって、神ご自身が証明なさったんです。確かにこのイエス・キリストは全ての罪を許すことができる救世主である。イエス・キリストの死によって私の怒りはなだめられた。それだけの力を持ってるんです、イエス様の十字架は。あなたに救いをもたらすその力が、このイエス様の十字架にあるんです。この身代わりの死にはあるんです。そして三つ目です。我々が見てきたのは、このイエス様の十字架が、どういう理由があったのかって。あなたを罪から解放するため、神、あなたを怒りから解放する、救い出すためであり、そして三つ目に言われているのは、あなたへの愛を示すためです。イエス様があなたのためになしてくださったことを思い出してみてください。あなたの身代わりとなって罪の裁きを受けてくださったんです。ローマ書の5章の8節のところに、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださった。聖書が言うのは、イエス様には十字架で死ななければならない罪は何一つなかったって言うんです。十字架で死ななきゃいけなかったのはあなたであり私だというんです。じゃあその必要のないイエス様がなんで十字架で死んだのか、あなたの身代わりだったからです。あなたに代わってイエス様が十字架で死んでくださったんです。ペテロがそのことについてこう言います。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのですって。ね。正しい罪のない方が罪あるあなたの身代わりとなった。でもペテロ第一の手紙の3章の18節です。そして驚くべきことに、この罪のない清い神の一人子イエス様が罪人となったんです。パウロはコリント第二の手紙の5章の21節で、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされましたって。それは私たちがこの方にやって神の義となるためです。いいです。御言葉が教えるのは、イエス様はあの十字架で死なれた時に罪人として死んだんです。あの罪のない方がなんで罪あるあなたの身代わりだったからです。罪人であるあなたの身代わりとして、この方が罪人としてあの十字架の上で死んでくださった。ですからイエス様はあの十字架の上でこんな風に叫ばれています。3時ごろ大声で、エリエリレマサバクタニ、我が神我が神、どうして私を見捨てになったんですか。父なる神様から引き離されてしまった、その叫びです。なんで引き離されてしまったのか、イエスが罪人として十字架で死んだからです。なんで神がここまであなたのために、私のためにしてくださるんでしょう。なんで清い正しい神様が罪を負って、そしてあなたの身代わりとなって死ぬ必要があったんでしょう。私たちのように神に逆らう者、神様滅ぼされてそれでよかった。 しかしその神が人となって、そして人となるだけじゃない、罪人としてあの十字架で恥ずかしめだけじゃない、痛みだけでね、命を捨てたんです。清い神が罪人となられたって。もう一つ、彼は身代わりとなって神の怒りを受けてくださったんです。神の身怒りを受けるべき存在は私たちです。生まれながらにそのような存在であったとパウロはエペソの2章の3節で言います。みんな神様の怒りを受けるべき存在でした。でもイエス・キリストを信じたあなたも私もその怒りから救い出されました。なぜかというと、主イエスが私たちが受けるべき、また受けて当然の怒りを代わって受けてくれたからです。想像できます？皆さん、あの十字架の苦しみは全部あなたのためだったんです。神様の怒りはあなたではなくてイエス・キリストの上に向けられたんです。そしてイエスはそのすべての怒りを飲み干して、あの十字架であなたのために救いを備えてくださった。なんでそこまでしたのかって、あなたを愛してた、あなたを愛して神ご自身が怒りを受けてくださった。私たちはあの被災地で苦しむ人たちのことが正直言ってよく分かりません。ただ分かるところもあります。2年以上経ってまだ行方不明の家族を探している人たち、なんで彼らはその家族を探し続けるのか、こんなコメントをよく私たちは聞いたりします。子供のために親が、私が代わりに犠牲になってたらよかったって、孫のために私が代わりに死んでたらって、なんでそんなことを思うのかよくわかります。子供を愛してるからであり、孫を愛してるからです。神があなたを愛するがゆえに、あなたのために犠牲となってくれたんです。あなたを作ってくださった神が、こんなにも逆らい続けているにもかかわらず、あなたを愛してくださり、神なんか必要ないと言っているあなたを愛してくださり、あなたのために、そのすべての怒りを飲み干してくださり、あなたの身代わりとなって十字架で死んでくださった。なんでこの方に背を向け続けるんですか。なんでこの素晴らしい備えられた救いを拒み続けるんですか。その罪に関して神は警告を与えます。あなたの罪は必ず必ず裁かれるって。だってこのような素晴らしい救いをあなたが自らの意思でもって拒んでるからです。あなたがこの神様の許すという愛を自らの意思で拒んでいるからです。イエス・キリストの十字架、なんで私たちがこの十字架を誇りとするのか。私たちの神が私たちを救うためにあの十字架で身代わりとなって命を捨ててくださった。そこまで私たちのようなもの、私のようなものを愛してくださってる。だから私たちはこの十字架の主を誇るんです。そして私たちはこの主の愛にどう報いていこうかを考えるんです。あなたはそうやって生きてらっしゃると思う。ぜひ信仰者の皆さん、あなたの感謝を表してください。あなたの生き方を持ってこのイエス・キリストを誇りながらイエス・キリストの十字架を語り続けてください。だってこのことを知らない人が私たちの周りにあふれてます。私たちの家族の中に、友人の中に、 そのメッセージを主は命がけであなたに託してくださった。私たちは天に行くまでそのメッセージを語り続けるんです。こんなすごい神がいらっしゃるって。私たちを罪からあがなってくださり、そして私たちをこの救いへと導いてくださる方、ご自分が喜んでなだめの供え物となって神の怒りをすべて飲み干してくださった方、その方がいらっしゃること、この神の素晴らしい救いを語り続けることです。もしこの中でまだこの救いをお信じになっていらっしゃる中でいるならば、心から進めます。神に逆らうことをやめることです。神に背き続けることをやめることです。なぜこの許しを拒み続けるんでしょう。今日あなたが心を開かれて主の前に悔い改めを持って、神様私は間違ってたって、私はあなたを信じあなたを私の神として私の救い主としてあなたに従っていく、その決心を持ってこの救いをいただき、今日生まれ変わられることを心からお勧めします。十字架を見上げて、十字架を誇りながら、十字架を語る者として信仰者の皆さんに生きてください。イエス様のなしてくださった御業、それを覚えるときに、このことは命じられなくても私たちがやりたいことです。この神様を述べ伝え、この神様を誇ること、そんな人として今日生きていただきたい、そのことを願います。父なる神様、あなたがなしてくださった御業はあまりにも大きいです。こうして口で表現しようとすること自体、神様不可能です。あなたの払ってくださった犠牲はあまりにも大きくて私たちは表現することができません。なんで創造主なる神がここまで逆らい続ける罪人のためにしなければならなかったのか、なんでここまで私たちのために犠牲を払おうとしてくださったのか、ただ言えることは、あなたが私たちを愛してくださった、そのことだけです。あの十字架はそのことを私たちに明らかに示してくれます。主よ、ここにいらっしゃる一人一人、それぞれの心にあなたが働いてください。あなたの恵みによって救われた一人一人があなたを心から誇り、救われたことを感謝し、そしてこの素晴らしい救いを語り続けていくことができるように、どうぞそれぞれの心に働き、もし怠慢であったならば、そのことを今あなたの前に悔い改めて、今日から証人として大胆に語り続けていくことができるように、その決心を持ってこの場を去ることができるように働いてください。またもしこの中にあなたを知らない魂がいますなら、主よ、どうぞその心に働いてください。あなたに逆らい続けることがいかに恐ろしいことであり、いかに愚かなことであり、そしてその行き着くところは永遠の滅びであることをどうぞあなたが悟らせてください。そして今日この救いが与えられるこの日に、その救いを求めてあなたのもとに出てくることができますように。主よ、どうぞこの愛する一人一人のうちにあなたの御業をなしてください。あなたの十字架を感謝します。あなたの素晴らしい恵みの救いの御業に感謝をいたします。あなたに見栄えがありますように、イエス様の御名によって祈ります。アメン。